Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年5月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは東京大学社会科学研究所助教授で希望学の編集著作者源田裕二先生、その後編です。引き続き希望学について学んでいきましょう。
Let's get knowledge with fun。
ガマダ健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは中高新書ラクレから出版されている希望学の編集著作者、東京大学社会科学研究所助教授の源田裕二先生です。さあ源田さん、ご専門が労働経済学ということで、フリーター、さらには昨今よく耳にしますニートと呼ばれる、若者の就業形態意識についての研究の第一人者でもいらっしゃるんですが、今回のアンケートからこのフリーターとかニートといった人たちの希望についての意識も見えてくるんですかね。
そうですね、見えてくる気がしますね。ニートっていうのは最近ちょっと知られるようになってきたんで、ご存知の方も多いかもしれませんけど、
はい、
まあ、学校にも行ってない、仕事もしてない、うん、特別なこう訓練も受けてない若者たちで、うん、まあ、何もしてない状態の人たちなんですね。だからこうニートって言葉が知られ始めた時には、なんてだらしないんだ、怠け者なんだってすごい言われたんですけど、いろいろ調べてみるとニートって決してこう怠け者なわけじゃなくて、非常にある意味真面目なんですよね。自分はダメだってできないってすごく思い込んでしまってるところがあって、それになんか働くとか将来に対して希望がないんですよ。私自身こう希望を始める一つのきっかけは、なぜニートとか、まあ、フリーターのうちもそうですけど、これほど未来に対して希望が持てないんだろうと。もし希望を持つことが必要すれば、 なぜ必要なのかということをやっぱり具体的に明らかにしていかなければならないなっていうふうなことを思ったんですね。でさっきご紹介したように、やっぱり希望が持たない人っていうのはニートに限らず、やっぱりこう非常に友達があんまりいないとかね、あんまりこう家族の期待を感じた記憶がないとか、やっぱそれはやっぱニートと共通するんですよね。やっぱりいろんな意味でこう他人との関わり合い、今いろんなことが起こると自分で頑張れとかね、よく自己責任っていう言葉を使いますけど、はい、確かにこれからの時代自分で考えて自分で行動するってことは大事なんですけど、私たちが何かやっていくときに振り返ってみると、やっぱりあの時の一言とか、あの人のあれによって救われたとか、やっぱ他人との関わりってすごく大事なんですよね。改めてこういう希望をやりながらニートとかフリーターを考えるときにも、どう大人他人が今苦しい希望が持てない若者たちにいい感じで関わっていけるのかっていうことが大事なんだなってことを改めて思うようになりました。
なるほどね。やっぱりでもそこにはやっぱ希望というのは本当に大きなキーワードになってくると思うんですけど、改めてその希望学を踏まえてのそのフリーターとかニートが、まあ、かなり今多いとされている今の日本社会について、源田さんご自身の考えというのはどの辺になってきますかね。
あのですね、なかなか難しい質問なんですけど、ニートに対してもう一つの特徴はですね、非常にこう真面目だって言いましたけど、意味考えるんですよね。
意味を考える、
働く、もう本当に実は聞かれたことあるんですけど、
はい、
働く意味って何ですかとかね、生きる意味って何ですかとかね、結婚する意味は何ですかって、どう答えます？
難しいですね。
難しいし、あんまり考えすぎたらちょっと働くとか生きるの嫌になりません？
ね、そうです。そこまで突き詰めて行動を起こすわけでは必ずしもないって感じがしますね。
それにあんまりこう世の中とか生きるとか働くって、そう白黒つけられないっていうのが事実だと思うんですよ。ただ今ね、いろんなことでこう白か黒か、常にこう回答正解を求める。希望学にしてもね、こんな言葉があって、中国の魯迅っていう小説家の人が言ったんですけど、絶望がね、幻であるのと同じようにね、希望だって幻なんだっていう言葉があってね、よくわかんないんですよ、言ってる意味が。ただね、さっきの失望しなければ希望もないとかね、希望を持たなきゃ失望もないと同じようで、それは希望の問題って時にやっぱ矛盾するんですよね。そう簡単に割り切れない、あればいいってもんじゃないかもしれない。大英で創業者の中内勲さんっていう方がいらっしゃって、お亡くなりになったんですけど、彼が戦争中、まあ、第二次世界大戦の時に生き残って帰ってきたんですね。でその希望学のメンバーの中村さんっていう同僚がインタビューした時に、なぜ自分は生き残ってこれたんですかって聞いた時に、その中内さんはね、僕は希望を持たなかったから生きてこれたんだって言ったんですよ。
希望を持たなかったから生きてこれた、
つまり希望を持つとね、ああしたいこうしたいって思うじゃないですか、けどそういう戦争で負けてて叶わない、そうするときに絶望して自ら死を選ぶ、 だから本当に苦しい状況ではね、希望を持たないっていう選択もあるのかもしれないんです、
はあ、希望があるからそう、もう逆に絶望しちゃって、うん、自分を追い込んじゃう、
うん
う
ん、ショーシャンクの空にっていう映画があって、
あります、ね、
その中でモーガン・フリーマンがね、その無期懲役の、ね、刑務所入ってる役で、希望を持つのは危険だって、うん、希望は危険なものだっていうセリフがあるんですよね。時にはそんなことだってあるんです、
うん、
で僕らは希望を持つことはとっても意味があると思うけど、持てばいいってもんじゃない、うん、時には本当に苦しい状況では希望の意味なんて考えないことも必要かもしれない、
うん、
つまり何が言いたいかっていうと、あんまり簡単に白黒つけなくていいんだよって、
うんうん、
いい意味でいい加減でもいいんだよって、よくね、僕はニートの人たちに言うんですけど、思い切りって意味知ってるって言うんですよね。思い切りっていうのはね、思いを切ることだって、うん、あるところまで一生懸命考えていい、うんうん、けど本当に悩んで悩んで答えが出なければ思いを切る、やめる、やめてどうするか、とにかく一歩踏み出す、
うん、
一歩踏み出してみれば全然違う風景が見えてくる、違う風景見えてくれば違うアイデアって湧いてくる、そんなもんだって。だからね、今すごくある意味じゃこう意味という病っていうかね、
うん、
いろんな意味を考えなきゃいけない、正解を出さなきゃいけない、そういうふうに考えるとやっぱ苦しいですよ、
うんうん、
だ希望だっていろいろ矛盾に満ちてるし、生きるってことじゃなくて矛盾に満ちてる、そんなのでなんとかねやっていければ人生ってなんとかなるし、
うん、
まんざらでもないんだってことをね、やっぱり大人が若者たちにやっぱり具体的に示していかないといけない、そんな時代だと思うんですけどね。
うん、なるほどね。そうか、今の日本、まあ、希望という意味で言うとどうなんでしょう、持ちやすい環境なんですかね、状況なんですかね。
やっぱ持ちにくい国なんじゃないですか。
持ちにくい、
さっきもちょっと言いましたけど、我々の小さい頃っていうのはさっきの野球選手にしたって、うん、なれるって思ってましたもんね。
そうですね、
自分の実力なんて分かるんだけどなれるんだって思ってましたよ、うん、今のこの方がやっぱりインターネットとかね、衛星放送見て、イチロー選手とか松井選手見て、あ自分無理だって思いやすいですよ。
あ、いろんな情報が入ってくるからこそ、うん、なんか勝手に自分で判断できちゃう、う
ん、だ情報がある社会っていうのはなんかすごくいろんな選択ができていいように思うんですけど、うん、情報の洪水の社会って本当は苦しいですよ、
うんうんうん、
希望を持ちにくいですよ。だからね、今の若い人がねしんどいっていうこともね、やっぱ大人はちょっと思わないといけないんじゃないかなと思うんですけどね。
うーん、なるほどね。あの希望学の本の中に、あの失望と、まあ、その希望が、まあ、表裏一体ということで、まあ、その上に挫折の上に新たな希望ができるんだというようなことがありまして、そのためには技能が必要であるというような表現がありました、その希望の実現のためのスキルというのが必要になってくるわけですかね、
うんうん、僕ね、なんかね今いろんな難しいこうコミュニケーションとかいろんな言うじゃないですか、
うん、
そう英語じゃなくて原点に戻っていいんじゃないかなって。例えばね、昔段取りを踏むとかね、
はいはいはい、
そういう言葉ってあるんですよ、
うん、
あの何かを叶えるためには最初に何をするか、例えば箇条書きにして書いてみる、
うん、
書いてみたらまずどれからやるか、
うん、
そんなこともねとっても希望を叶えるね大事なスキル技能なんですね。ださっきの話じゃないですけど、単にこう女優になりたいんだっていうだけじゃやっぱなれないですよ、
うん、
なるんだったらやっぱりどこのプロダクションを受けない方がいいかとかね、うん、何まずどこから調整すべきかってことをやっぱり自分で考えて、しかも行動する、
うん、
やっぱそういう段取り踏むっていうこともとっても大事で、
うん、
大きなことだと思うんですね。それに希望っていうのはさっきの失望につながる、失望につながったらショックですよ、迷いますよ。その時に迷う力っていうのかな、あの分からないっていうことから逃げない力、
うん、
分からないことに対するこうたくましさ、タフネス、それを持つことってとても大事だと思ってて、
うんうんうん、
まあ、この番組も学問のすすめっていうんですけど、はい、学問の意味っていうのはね、何か学ぶことだけじゃないと思ってるんです。知識を得ることじゃ、
うんうんうんうん、
分からないっていうことに対してタフになることが学問の本当の意味じゃないかと思うんですよ、うん、
それは挫折、失望が含まれますね。
含まれますよね、うん、勉強ってほとんど分かんないじゃないですか。私たちは分かりません、
う
ん、
分からないからこそというところですね。
で分からないってことから逃げ出しちゃうとね、
うん、
やっぱ希望のチャンスも逃げちゃう、
うん、
で分からないなりにジタバタしてみる。ジタバタしてるとね、誰か助けてくれたりもするしね、
うん、
その偶然いろんなのが見つかったりする。そういうね、希望とうまく付き合うには段取り踏むとかね、分からない時に、特に壁にぶつかった時にね、乗り越えようと無理するんだけじゃない、壁ぶつかって逃げるんじゃなくて、
うん、
壁の前でねジタバタする、ジタバタできる、
うん、
そういうやっぱり体力とかタフネスっていうのを身につけるっていうのがすごく大事だっていう、
うん、
フリーターとかニートの問題を考えてる時からもずっと思ってました、
うん、なるほど。それが技能であり、でジタバタしていいんだと、
いい、ほとんどそうじゃないですか我々だって、
うん、
あの何か自分の力で成し遂げたことって仕事ってないとは言いませんけど、
うん、
やっぱりこうどうしようかなどうしようかなって考えてるうちに、なんか突然こう目の前の壁が崩れていったりとか、
うん、
誰かが手を差し伸べてくれたりとか、 それが生きるとか働くってことなんじゃないでしょうか。
なるほど。そうするとフリーターとかニートが希望と付き合う方法というのはその辺がキーになってきそうですね。
私もそう思いますけどね。
うん。Let's get knowledge with fun. 実際に研究されてみてこの希望学の面白さそして重要性というのは繰り返しでも結構なんですがどういうことでしょうかね。
僕はもともとはその労働経済学っていう仕事なんです、はい、うん、経済学ってどういうことかっていうのは、まあ、なかなか説明するの難しいんですけどまあ別にお金を儲けすることが仕事じゃなくて、うんうん、やっぱりどうやってみんなハッピーに生きていけるかってことをやっぱ考えるのは経済学と思ってるんですけど、はい、希望学もねやっぱりなんか少しみんなが元気になればいいかなって。この希望学中高新書楽で希望学を読んでくださってある方がね、あ、自分も希望の問題考えてもいいんだって思ったっていう感想をくださったんですよね。
希望を考えてもいいんだと、
うん、で誰か希望についてすごい正しい答えを持ってるわけじゃない、うん、僕らだって持ってるわけじゃないけど自分の問題として考える、うん、そんなきっかけがねこの希望学でできれば本当にいいなって。だからラクレ書いた時にも、うん、なんかすぐこういう本学となんか学者さんがこう上からこう教えてやるみたいな感じになっちゃいけないなと思って、うんうんうん、これは私だけじゃなくて何人かのメンバーと書いたんですけど、はい、みんなが自分自身の経験挫折経験も含めてその書いててすごくなんか自分自身もそのメンバーの一人としてすごくいいなって。やっぱり自分自身の問題としてある部分自分が正直になってこの問題と考えていく、それをみんなで考えていくそんなきっかけになりつつあるので、うんうん、希望学って面白いなと思うし、うんうん、やっぱり学問ってみんなで作っていくもんだから、うん、そういうきっかけに希望学がなればいいなってことを思ってます。
なるほど、はい、希望学という本どういった方に読んでもらいたいと。
やっぱりね希望が持てないっていう人にねやっぱり読んでほしいと思うんですよね、うん、あの持てないっていう人はやっぱ持ちたいと思ってることも多いし、じゃあどうすれば持てるのかっていうことをねやっぱ考えるヒントがこの本にはちょっとうのぼれかもしれませんけどいろいろ詰まってると思うんですよ、うん、さっきの挫折の話とかもそうだし、あ、希望って叶わなくてもいいんだって、うん、叶わないことから見つかることってあるんだって、ある意味じゃね当たり前のことだと思うんです。でもね学問ってね当たり前のことをちゃんと当たり前で示すってとても大事だと思ってるんですよ。あのある人からね、お前やってることはね当たり前のことしか書いてないなって言われたことがあって、うん、けどね自分たちは漠然としか思ってないから、やっぱ自分たちの思ってることがあちゃんとデータから示されるんだ事実なんだって分かったのはちょっとほっとしてよって言われたことがあって、うんうん、すごく嬉しかったことがあるんですね、うんうん、希望学もねそういうやっぱりみんなのやっぱり思いにこうつながるっていうか、そういう希望が持てない自分はいいんだろうかとか、持ちたいけどどうせ持てるんだろうかって思う人とか、そういう例えば若い人の親御さんとか家族とか、うん、部下にそういう人がいる人にもなんかどうやったらヒントを与えられるんだろうかっていろんな人にやっぱり読んでほしいなって、はい、ちょっと贅沢ですけど思ってます、
はい、いろんなヒントは詰まってるぞということですよね、はい、さあそして今後の希望学の、まあ、今後ですよね、研究課題というのはどの辺になってきますかね、
はい、これからはねあの実際いろんな地域に出かけていって、うん、足で調査します、うんうん、僕ねよく学生にも言うんですけど論文は手で書くんじゃない、論文は足で書くと、うんうん、やっぱり自分で足を運んで実際にいるのは見て聞いて感じてやっぱりそこでやっていく、うん、今度ね岩手県の釜石市にお邪魔するんですね、
はい、
やっぱ釜石っていうのは我々がさやっ やっぱラグビーです
だったり新鉄釜石
昔は鉄鋼ですごく有名な地方のなんかこう希望の星みたいな、今は残念ながらラグビーはそんなに強くない、やってるんですけど、はい、
そうですね、
あの産業だって一時の非常に大きなものはない、人口も半分ぐらいになった、ではその地域に全く希望がないかっていうとそんなことはない、うん、やっぱりどういう苦しい状況でもその中でやっぱり試行錯誤しながら希望を持っている人たちがたくさんいる、うん、じゃあ一体それはどういうことなのかっていうことを実際足を運んで地を這うような調査をして、やっぱりより皆さんの実感に合うようなことをしていきたいなと思ってるし、うん、もう一つは最初に言ったやっぱり国際比較、やっぱり自分たちのことを知るためには外国との比較とかね、違う人とのいい意味で比べてみるってとっても大事で、やっぱこういう希望の問題っていうのは日本の問題であると同時に世界の問題でもあるから、うん、やっぱりいろいろなところ人とつながることによってこういう問題を共有していきたいなってことを思っています。
なるほど。さあ今回ご紹介した希望学のホームページアドレス、そして先生ご自身、源田さんご自身のホームページ、源田ラジオ、このホームページアドレスはこの番組のホームページに掲載しておきますのでぜひチェックいただきたいんですが、源田ラジオ、ラジオお好きなんですね。
大好き前にある人からラジオっていうのはそのテレビと違って惑うメディアだって言われて、
は
い、惑うつまり悩んでもいい、 テレビってなんだかこうすぐ答えを出さなきゃいけない、
うんうん、
ラジオってこう聞いてる人と今我々の喋ってる人が一緒になんかどうだろうねってこう一緒に考えることができる、なんかそんな時間が流れるじゃないですか、うんうん、
はいはい、
とても好きなんですよね、だからすごくあこういうのいいなと思って、
なるほど、はい、現代ラジオ、はい、じゃあ生の惑ってる声も聞けるわけですね、これ
惑いっぱなしです
わかりました。さあ最後になりますよ、恒例の質問です。これまでで源田さんの一番思い出に残る先生というのはどんな方でした？
私の大学院の時の恩師なんです。やっぱり8年前に亡くなったんですけど、ある時にね、私が何気なくね、ちょっと問題を起こした人がいて、うん、これはやっぱりこの人はやっぱり人格の問題ですよねって軽く僕は言ったことがあったんですね。当時の先生は非常に優しい先生だったんですけど、表情がちょっと変わってね、源田君、人間には格はないんですよって言われたことがあったんですよね。
ほう、
つまり何か起こすとすぐ先のニートの問題もそうですけど、うん、あいつはもうそもそもダメなやつなんだとかね、格が低いんだってすぐ言いがちじゃないですか、
人格の問題だ、
そうじゃなくて、そういうふうに見えるものも本人のそういう人格の問題じゃなくて、そういうとを生み出してしまう社会の仕組みとかね、経済の仕組みに目を向けていかなきゃいけないんだってことを教えてくれたのがその先生、石川先生っていうんですけど、先生で、いつもそれはね、どっか心の頭の中にあるような気がします。
人には格はもともとはないんだということなんですね。なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日は中高新書楽屋から出版されている希望学の編集著者、東京大学社会科学研究所助教授の源田雄二さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学社会科学研究所助教授で希望学の編集著作者、源田雄二先生をお迎えしての後編をお送りしました。いや、今日お迎えした源田さん、希望という一見つかみどころのないものがデータをもとに語ってくださったという部分もあって、非常に具体的に見えましたね。お題目だけではないヒントが数多く含まれていたんじゃないでしょうか。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。